こんにちは、新田です。今回はですね、木坂さんをお呼びして、いろいろ木坂さんに昔の話だったりとか、今後の話を聞いていこうかなと思います。では木坂さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、結構木坂さんがその他の人と対談を取るっていうのは、珍しいかなと思うんですけど、で今回お呼びしたのは、僕は今そのアフィリエイトを中心に、アフィリエイトを通じていろんなビジネスを学んでいこうという形で教えてるんですけど、で、僕があのネットビジネスを知ったのはネットビジネス大百科が初めて買った教材で、そこで和田さんだったり木坂さんのことを知って、でそこから2人のことを結構追いかけてたんですけど、やっぱりこの業界を、今のスタンダードを作ったっていうのは、木坂さんと和田さんの2人で作ったんだろうなっていうのは、もうそこで分かって、で特にその、DRM をあのネットビジネス業界に持ち込んだっていうのがすごく、大きかったかなと。で結構 そこでやっぱりそのネットビジネス業界っていうのは変わってきて、で最近僕は始めたあのアフィリエイトを始めて、で今度はその2人が作ったやつをさらにアフィリエイト業界に持ってきたんですね。僕が
作ったっていうのは大百科で言ってるようなこと。
そうですね、大百科だったりとか、要は、プレーナーの、マーケティングだったりコピーライティングだったりとか、ああいうそのプレーナーの視点っていうのを、そのアフィリエイトにも生かそうっていうのを僕はやっていて、で結構その最近のアフィリエーターっていうのは割とプレーナー寄りになってきたんですね、だんだんその、今までだと紹介してなんか商品を紹介するだけみたいなのが、もう本当に自分視点で、要はその自分が作った特典とか、そういうのをすごく重視したりとか、その自分が紹介するからみたいな形でその買わせるっていう、そういうやり方にシフトしていって、だからかなりそのもうプレーナーとしての視点がすごく重要になってきてるっていうのがあるんですね。だからやっぱりその、僕ももちろんそのアフィリエイト、その木坂さんたちが教えてるのをその、アフィリエーターとしての視点で翻訳っていうのをしてるんですけど、やっぱりその大元の木坂さんの考え方っていうのもぜひ触れてほしいなっていうのがすごくあって、今回はそのいろいろ木坂さんにその、どういうふうな、今まで多分その10年ぐらい木坂さんビジネス、10年ぐらいでしたっけ、
全部合わせればネットはもうちょっと短いけど、
でもそれぐらい10年ぐらいのビジネスをやってきて、いろいろ多分見てきたと思うんで、そういうのをいろいろ音声取って聞いていこうかなと。
なるほどなるほど、了解でございます。
はい。というわけで、結構その、新旧対談という感じなんですけど。
そうだね、
はい、
もう旧にされてるけど。
最近あんまりその木坂さんっていうのは表に出ない人なんで、あんまり知らないんですね。みんな何してる人なんだ
ろう。ああなるほどね、
存在してるのかなって思うんですけど、結構本気で思ってる人がいるんで、もういないんじゃないかと。
空想上の
人物、
ペガサスみたいな話ね。
でいるんで、だからそういうのちょっと、いるんだよっていうのを伝えたいし、
いるよ、ここにいるよ、ここにいる
伝えたいし、でなんかそのいろいろ木坂さんが見てきた今までのなんか業界っていうのを聞きたいなっていう、
いいよいいよ、
はい、
教えてあげよう、
はい、教えてください。
なんでもいいけど。
木坂さんその、今と昔比べてその、多分最近その木坂さんまたネットビジネス業界もちょっと、ちょっとは多分見てると思うんですけど、観察してみたと思うんですけど、何かその違いっていうかありますかね、その変わったことだったりとか、あるいはもう全然変わってないなって感じだった
り。いやもちろん変わったとこもあるし、変わってないなっていうとこもあって、変わってないとこで言えば、やっぱりその派手に打ち出してる人がすごく見えるっていうか、こう金額でも何でもドーンって数字出して派手にプロモーションかけてやっている人はなんかすごい人たちなのかなって思わせる何かがあるっていう。
一般人から見ると
そうそうそうそう、だからそれは昔もそうだったし、昔はそれを祭りって呼んでたのね。今はなんかプロダクトローンチがどうのとかっていうさ、言葉で横文字になっちゃったけど、昔は祭りって
祭りっていうの、
そう、だから祭りが起こったって、今度の祭りは誰だっていう感じでなってたわけ。例えば新田くんがなんか商材を出して、普通にやったら500万円ぐらいしか売れないと。だけど祭りっていうのを起こすと1億円ぐらい売れちゃったりするわけ。
あ、みんなが一斉に紹介
する。そう、うわーって紹介しだすわけ。だからそういうのを祭りって呼んでて、だからそういうのがあったりするから、なんかそういう雰囲気自体は変わってないなと思うとこもあるし、でももう一方でなんか今の方がなんて言うんだろう、軸がないっていうか、 こだわりがない
何でもありってことです
か、うん、みたいな印象がある見てて、
はいはい、昔はもうちょっとあれですかそのある程度のラインってなったんですか、ね、
あの良くも悪くもあった
良くも悪くもあった、うん、悪い人は悪い人なり
にあったそうそうあったんですよ、はい、だからもう悪いやつっていうのが明確にいたんだよ。
あ、
明らかに嘘ついてるやつ、はいはい、明らかに詐欺商材を売ってるやつっていうのがいて、
はいはいはい、
もう出るとこ出たら絶対勝てるっていう感じのやつがいたの。
だ本人はもう自分は詐欺をやってるって認識した上で
そうそうそうしてやってるの、
はいはい、
悪事を働いてた。だけど今の人たちを見てるとその境が見えないっていうか、みんな似たようなことをやってんだけどみんなグレーゾーンに集まってきてる感じがあって、
ああ、うん、みんなも悪事を働いてるかどうか分かんないけど全員そういう認識はないってこと
ですね。ないと思う。だもう下手したら、うん、いいことやってるつもりでやってる人も少なくないと思う、うん、俺が見てて。だけどグレー、限りなくグレーっていう雰囲気がある。
どの辺がそのここちょっとなっていうのを感じますか。
ここちょっとな、
そのグレーなそのどの部分をグレーに思いますか。
あのね、一番その抽象的なレベルで言えば、
はいはい、
何のためにやってんのかっていうものがない。
あ、そもそも、
うん、昔はねあったの、そのまがいなりにも
一応あった、
この教材を出す理由、この祭りを起こした理由、この塾を開く理由っていうのが大義があった。
形だけでもってことですか、
うん、まあ、形だけというよりはもうちょっとマシだったと思うけど、 あったのよ、
はいはいはい、
だけど今のトップの人たちとかを含めて見てると、
はいはい、
大義がないでしょ。
何のためにやってるのか分から
ない、うん、で結局突き詰めると自分の金のためにやってるわけ、
はいはいはい、
そこまでの割り切りはなかった当時は。
なるほど、うん、だ
からその割り切ってる感じがちょっと新しい俺から見ると。
ああなるほど、
ね、うん、
割り切ってる、
そう、悪意があるわけじゃなくて割り切れちゃうっていう感じが新しいな。
結構その一般人からしたら分かんないですよ。昔だったら良い、いい悪いって決まってたから、うん、だから結構アフィリエーターとかだったらこっちがいいですよっていうだけで、
う
ん、
そうそう、
もうそれだけでこっちダメっていうだけで伝わったのが、うん、今だとなんか普通に なんだろう、全員グレー、なんかグレーゾーンにいる人が多いから、
うん、そうそう、
なんか悪いものでもよく見えちゃったりして、
そうそう、で良いものも
悪く見えちゃったりするんですよ。そうそうそう、なんか何がいいのか分かんなかったりするんですね、
う
ん、多分
っていう風になって、みんな同じに見えるんだ、
はいはいはいはい、
そういう広い意味で、
はいはい、
だからなんかそういうようなところはちょっと昔にはなかった空気感だなっていうのは見てて感じる。俺は
昔はそういうのはなかった、
うん、なかったね。割とはっきり線引きがあったね、その詐欺商材ばっかり買う人とそういうのには絶対手を出さない人に分かれてた。だからそれこそ本当に昔はあのカード破産するやつとかいっぱいいたの、詐欺商材買いすぎ て, すぎて、
うん、
情報商材を買いすぎてカード破産するやつが本当にでちょっと問題になったの、それは本当に。
ああそうなんですね、
うん、
だそこでやっぱその業界健全化運動みたいなのを、うん、まあ、そのネットビジネス大学とかで始めて、うん、そういうのをなくしてい
ったんですね。そう、明らかに詐欺なものがあればそれはなくす意味があるじゃん、
はいはいはいはい、
だからそういう活動をする意味はあるだろうと思って俺とわさくんでやったっていうのがその背景にある。でも今の業界はグレーだからそいつらを駆逐するみたいな感じもないわけよ、
そうなんですよ、
感覚として。
逆になんかその結構その業界健全化運動の名残も残ってて、
うん、
なんか変にいい教材でも悪い部分を見つけて、うん、この教材はこういう悪いところがあるから、うん、これは詐欺だみたいな言う人っても結構いるんです
よ、ね、ああなるほどね。
で逆になんか、まあ、悪い教材でも、うん、まあ、いい感じで紹介されたりとか、うん、なんか結構そういういまだにそのいい悪いで区別しようっていう人が多いんですよ、うん、
でももう混在してるもんね、一つの教材の中でさ、
いろいろあるから。
そうなんだよ、それがすごくね、レターとか読んでと思う。その教材自体は俺はほとんど見たことがないけど、
はいはいはい、
最近のものは話をね、新田くんとかから聞くっていうぐらいでの情報だけど、
はいはい、
レターとかいくらでも見れんじゃん、
はい、そうですね、
検索
す
れば、うん、そういうの見てるとなんか、ああこの混ざり感だなっていう、その特徴、
現
代の
特徴、それはありますよ、うん、で混ざるし、なんかやっぱレターから伝わる印象と実際のコンテンツっていうのがやっぱ違うなっていうのはあるんですよね、
うんうんうん、
特になんか、うん、まあ、大体の教材すごいマインドをすごく重視するんですよ、
うん、
あの、
うんうん、
まず初めにマインドをがっつり持ってくるから、うん、なんとなくそれですごく いいことを聞いた感じになって、うん、でもやっぱ実際のそのノウハウというのはほとんどどれも同じような感じっていうのが多いかなという印象なんですよ、うん、
だってやってることはさ、やってることは進化してないからね、
そうですね、
基本的に昔から。だから結局新しいことは何にもないんだけど、新しく見せてるわけよ。
そうですね、
うん、だからそれはもうここ何年も変わってないと思う、見てて、はい、うん、だから本当印象論だけど、昔はなんかうわこれは詐欺だなこのレターはっていう印象だったの、こいつは悪いやつだぜって、
はいはいはい、
だけど今の人は悪いやつっていうか気持ち悪いやつになって
るなるほど
だからそう本当印象ね、俺の印象として言葉にすればそういう違い、その黒がグレーになったっていうのは、
うん、昔いなかったですグレーな、だからうーんちょっと怪しいけどまあいいかなみたいな、
いたと思うよ、ただ数が少ない。
あ、そうなんですね、
うん、
でも露骨にもう詐欺に走るか割とまっとう
になるかしか、ある意味住み分けがなされてなくて、
はいはいはい、
ある種先見の明があった人がグレーゾーンで独り勝ちしてた面は多分あるんだけど、ただやっぱ数が少ないんだよ、はいはい、そこが今メインになってる感じ。
ああ、そこに集まってくる、
ね、うん、っていう感じ。悪事はもうなせなくなったし、まっとうな道で稼ぐ実力はないし、さあどうしようってなった時にちょっと悪事を取り入れてグレーになるやつ、ちょっとまともになる悪いやつみたいな感じで真ん中にザーッとすり寄ってきてる。
で結構まあその、まあ、今もそうですけど、やっぱそのなんだろう、完全初心者に対してもう絶対これ簡単に稼げるよみたいなテイストの人の売り方ってやっぱ流行ってるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのって昔からあったんですか。
ある、それはもうあるね。だからそのまさにまあ、そういう人たちが必ずと言っていいほど使うコピペという単語が世の中には存在するけど、
ずっとフックになってますね、
うん、ああいうのは当時からあるし、当時からあるというか、
はいはい、
当時生まれたものであって、
木坂さんがいた時代に生まれた。
そうなの、まあ、僕らそれこそ原田さんとかさ、和佐君とか、はいはいはい、僕らと同じぐらいのキャリアがある人はみんなそのね、コピペで稼げるっていうコンセプトが生まれた瞬間を知ってるのよ、みんな。
あ、教材があるわけ
ですね、うん、そう、そういう教材があって、
それって聞いたことあるなんちゃら式ってやつ。
そうそうそう、まるまる式っていう風にあのメルマガアフィリエイトでもまるまる式っていうのがいろいろ出た時代があって、
はいはい
はい、誰々式、誰々式、誰々式みたいなのが出た時があって、そういうものの一番走りがそのコピペなのよ、
はいはいはい、
で、これはどこでも喋ったことはないんだけど、はい、これはそのコピペで稼ぐっていうコンセプトが生まれた現場に立ち会ってて、実は
その時代じゃなくてその瞬間、
そうそうそう、時代は当然なんだけど、はいはい、もうそのコンセプトが生まれた場所に俺はいたの。
つまりそれを生み出した人と同じ時間
と空間を共有してたの。それは俺が あるセミナーで、人のセミナーなんだけど、
はいはいはい、
呼ばれて講師で、俺が全然もう表に出る前、うん、もうだから22歳とかの時、うん、で大百科も出す前だし、和佐君と ICC とかやるもっと前の話で、はいはいはい、その時に、まあ、ちょっと縁があって知り合った人のセミナーでぜひ喋っていただきたいということを言われて、はいはい、普通に講師で行ったのね、
はいはい、
まあ、もちろんノーギャラだけど、
ノーギャラだ
けど、でそれで喋りに行った時の懇親会会場で、隣のテーブルがすげえ盛り上がってた。
あそこでいい、
突然、
はいはいはい、
でおなんだなんだと思って耳をそば立てたら、なんかそのいやこの人ねすごいんですよ、毎日コピペをね5分するだけで月300万も400万も稼いでるんですよみたいな、でそれコンセプトにして商材出したらもうめっちゃ売れるよみたいな話してたんですよって言ってて、僕はそれはネタだと思って聞いてたんです。
いたんですね、その本人が。
本人がいたんですよ、はいはい、でそれネタだと思って聞いてて、
まさか
それはまあ面白い話だねみたいな感じでやってたら、1ヶ月ぐらいに本当に商材出ちゃってでそれがバカ売れしちゃって、
本当に稼げるんですか。それは
その人は本当に稼いでたし、その商材を最初に買った人たちは、まあ、まさにそのいわゆる先行者利益みたいなのがあって、稼げた時代があるの。
本当に稼げた時代あったんです
ね。本当にあったの、その何百万円も毎月。
あ、じゃあ詐欺じゃないじゃないですか。
その意味ではね。だから詐欺とは言えないの。だからあれこそまさにグレーゾーン
の
先駆けなの。
はいはい、なるほど。
先見の明があったんだと思う。そういう意味であの人には。
それ稼げる、ちゃんと稼げる。
うん。だけど、まあ当然そんなのさ、1000人も2000人も参入してきたらさ、稼げなくなっちゃう一瞬で。だから、当然、 次第に詐欺になるんだけど
後から買った人にとっては詐欺なん
だ。そう最初に買った人にとっては詐欺じゃなかった
グレーだった。でもそれなんか北川さんが立ち会ったと、もしそこで北川さん
っておい待てよって言ったら、いやそうだからおい待てよもそうだし、それをもし俺が真に受けてて、
はいはいはい、
いやそんなとんでもないコンセプトでそれビジネスって言いませんよとかって空気を読まずに言ってたら、もしかしたら時代が変わったかもしれない。
そうですね、歴史が変わったかもしれない。
そう
もう今なんかコピペで稼ぐって言ってる人がすごくなんかまともなこと言ってる
かもしれない。そう言うことになっちゃうかもしれないから、もしかしたらねそういうたらればはあるんだけど、でも当時はさ、もう懇親会でみんなお酒も飲んでて、そういう勢いだろうと思ってたから、
まさか、
うん、話半分以下で聞いてたからまさか本当に商材になって出るとは思わなくて、でももう出た時後の祭りですよ。そっからの伝統はコピペの伝統、
あコピペの伝統、
それまではコピペなんてなかった。
はいはいはい、うん、
そこでコピペっていうコンセプトが燦然と輝くね、そうですね、コンセプトが生まれてきたの。それまではね、例えば不労所得とか、
はいはいはいはい、
ほったらかしみたいな言葉がフックだった、
はいはい、
だけどそのコピペっていうコンセプトが出た時に時代が動いたんだよね。
そこに変わって
きた。そう
ちょっと止められなかったんです
。ちょっとねそこは立ち会ったんだけど止めれなかった、
ね、惜しかったですね。もしかしたら木坂さんに止めてもらうために用意したのかもしれない。
そうかもしれないんだけど、ちょっと俺にはね気づけなかった。
気づけなかった。
その重大な役割に気づけなかった。
惜しかった、うん、でもなんか今はコピペでも稼げる人が出てくるんですね、また、うん、それっていうのは何かっていうと、うん、要は経営者としての、うんやり方なんですね、うん、要はその資金を大量に投下して、
うん
まあ、そのリストをいっぱい集めて、うん、そこに対していろいろガンガン売っていって、うん、その資金を回収、うんまあ、それがコピペなんですけど、うん、それでもうどんどん投げて資金を回収してまたその資金投下して新しいリストを集めてみたいな感じでやってるんで、一応コピペで
稼げ
て
る。それ同じなんだよ、その丸々式と、
はいはいはい、
ただリスト単価が10倍ぐらいになってるの、昔から見ると。
そうですね。
今だとさ、例えば1回そのコピペだけで稼ごうと思ったら、ある程度 その何百万みたいな金額を月に出そうと思ったら、
はいはい、
当然リスト買うお金も何百万かかるわけじゃん。
そうですね。
当時は違うんだよ。30万ぐらいでいけたの。30万で買ったリストが500万とかになったの。コピペで。
じゃ結局やり方自体は一緒、
ね、一緒。完全に一緒。で、500万になるじゃん。その500万の一部を使ってまた新しいリストを買って、同じことやん。
ああ。
そうするとまた500万になるじゃん。もしまた30万だけ使ってリスト買って同じこと、
本当に投資みたいな感じ
ですか。いや本当に拡大再生産ですよ、ただの。
なるほど、ね、
でもそれがだんだん30万で500万だったのが、次30万やったら400万やん、
みんながやりや
すい。そうそう、で次また30万やったら300万やじゃん。だからいやこれいかんってことで100万入れて500万に戻すんだけど、100万入れて今度は350万になっちゃう。こうやって自利品になってい く
る、はいはいはい、うん、それはやっぱ また繰り返してる感じですかね、うん、
それが今だと多分300万入れて320万みたいな、うん、感じで、そういう感じまでこう行ってきちゃったわけ。
あ、なるほど、なるほど。
だやってることは、ね、一緒だと。だ何年間も延々やってるわけ、人は同じことを。
いろいろ、まあ、ちょっとやり方変わってるけど、うん、そう、
コストが割に合わなくなってきてるっていうだけ。
なんかそれはなんかそれと確かに稼げてるから、方法としては間違っちゃいないのかもしれないけど、
うん、そうグレーでしょ、う
ん、まあグレーっちゃグレーですね、うん、
白ではないよね、でも嘘じゃないから、黒でもないんだよ、
ね、そうなんですね。一応稼げてるっちゃ稼げてるけど、うん、それをそのまま教えてもらって個人ができるのかって言われるとちょっと怪しい部分もありますね、
うんうん、と思う。でまずそもそも最初300万なかったらさ、
そうです、
ね、どうしたらいいの、
まずリストどうし
たらいいの、そう いう話になっちゃうから、30万ぐらいだったらさ、もう最悪アコムでもいいじゃん、
はいはいはい、
50万は借りれるから大体、だからそれでリスト買って500万になればすぐアコム返して、
はいはいはい、
またリスト買ってやれるから、はい、だから最悪それができたの
昔は最悪、ね、
今はできない。
確かに、うん、なんかやっぱ僕はもう資金投下してリスト集めるのはいいと思うんですけど、うん、そこをやっぱ協力した方が絶対顧客単価上がると思うんですよ、
うんうん、そうだと思うよ。
でそこでやっぱその要はそういう経なんか要は事業としてやってる人は、うん、資金を早く回収しないと多分次に回せないから、うん、どんどんもう売り込まないとお金回収できなくてっていう風にしてどんどんもう枯らしながらやってるのかなっていうふうに思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだろうね。でもそれがさ結局さ古い人たち、そうやって稼いでた人たちが消えてった最大の理由なんだよね、うん、結局、はいはいはい、だから俺は歴史は繰り返されると思ってて、
はいはい、
今そういうことをもしやってる人がいるとしたらやっぱりもう相当遠くないうちに、まあ、俺は2013年はメッキが剥がれる時代って言ってるけど、はいはい、2013年14年は超えれないと思う、
超えない、
そういう人たちは。
結局なんか お金かけて集めても限られてると思うんですよ、その集まる人っていうのは絶対、う
ん、もちろん。
だからあんまりやりすぎると結局もう最終的には効かなくなってくるの
か
なってい
うのは、うん、そうそう。だから昔はそのやり方を焼き畑農業って言ってた。
あ、今も言ってると
思う。あ、本当、はい、その言葉自体も我々が見てきた古き良き時代に生まれた言葉なんだけど焼き畑農業っていう。だからもう焼いて焼いて焼いていって焼くとこがなくなったら終わりっていう、う
ん、一度はそれなんかなくなったんですか。
何が
その沈静化したんですか、その
焼き畑スタイル。
スタイル
主流ではなくなったね、一時期。
あ、じゃあまたそれが
主流になったんだから、俺から見るとリバイバルブームなんだよ、はいはいはい、すごく。
そうなんですね、うん、またやってるなって感じ。
そう、おまたかっていう。いや本当に復活するんだなと思って、歴史って繰り返すんだなって思
って。ちょっと変わってるからやっぱ螺旋状になってる
んですよ、ね、うん、そうなの。だからちょっと新しくなってるから、螺旋的発展っていうのさ、はいはいはい、もうずっと言ってるけど本当にそうなんだ
あるんですね、ちゃんと
見てて。だから面白い
じゃあまたなんかこれが流れがまたその沈静化してまた何年か先になったら、う
ん、また違う、またなんかより新しい
焼き
方コピペビジネスが焼き方農業が復活する可能性があると思う。
いろんな焼き方があるんですよね。
いろんな焼き方があるあるんだと思うんだよね。
なるほど。
だからそういうさ、その最初にさ、新田くんがさ、
はいはい、
その自分は大百科とかで言われてたビジネスの考え方をアフィリエイトにも応用してるんだっていうことを言ってたけど、
はいはい、
まさにそれができてる人だけが生き残ってて、
ずっと。
そう、それができてない人は消えてんのよ、アフィリエイターと呼ばれる人でね。
全員
ほぼいないと思う。
そうですよね。
だから昔から残ってるアフィリエイターはみんなその視点があるの。その意識的か無意識的か分かんないけど、そのビジネスの視点があって、はい、もうちょっとそのアフィリエイトはビジネスですって言ってる人はいっぱいいるから多くの人は誤解してるんだけど、もうちょっと正確な言葉を使うとコミュニティを作れるかどうかな、はいはいはいはい、結局売り切りの焼き畑農業のアフィリエイトになるかビジネスの視点が入ったアフィリエイトになるかの違いはコミュニティがそこにあるかないか。でそれは何年前か忘れたけど、俺がヒットの取説っていうセミナーをやったのね、
はいはい、
でそれはヒットって人為的に生み出すものなんですよと、どうしたら生み出せるんですかっていう話を事細かに解説したセミナーなんだけど、はいはい、その肝の一つがコミュニティかな。これからの時代のビジネスはコミュニティを作らないともう生き残らないですと、うん、でコミュニティを逆に作ったらもう絶対生き残れるから、安定して不況も関係ないから勝手にヒットが生まれる土壌ができるんだっていう話をしたセミナーがあって、でそこでまさに言ってるのがコミュニティの大事さについて言って、
そうですね、
で多分新田君がの話を聞いてると、新田君がアフィリエイトでやろうとしてるのはまさにそのコミュニティ化だと思うんだ
よね。そうですね、一人一人がコミュニティを作るってことですね、
うん、そう
自分の。
でそうすることによってアフィリエイトなんだけどそのアフィリエーターから買いたいっていう人がそこにコミュニティを作るわけじゃん、
はいはいはいはい、
だそれができないとダメなんだよ。で昔から残ってるアフィリエーターを見てもらえれば、まあ見なくてもいいけど思い出してもらえれば分かるようにいるんだよ、そのコミュニティの構成員が絶対。
そうですね、確かに、うん、
絶対いるの、
はいはいはい、うん、
でコミュニティの構成員がいなかった、作れなかった、焼き働いてた人たちは一人も残ってない。
なるほど。焼き畑もまあ一応その彼らの理論としてはそういう事業としてまあビジネスとしてやってるっていうふうに言ってるけど、結局そのビジネスとしてやってるとしてもそういうやり方だと絶対
続かない。だからそのビジネスの本質をやつらは分かってなかった、
はいはい、
その組織化するとか社員を雇ってやらせるとか外注するとかそういうのがビジネスだと思っちゃった、はいはい、でもそんなのは表面的にはどうでもいい話で、だってそれがビジネスだったら俺ビジネスやったことないですよ
そうですよねずっと一人やってます
か、ね、そうじゃないんだ。ビジネスっていうのはもう今の時代のビジネスの肝は何かって言ったらコミュニティなんだ、うんうんうん、そんなのは何年も前から分かってることで、でそれを分かった、感覚的にでも分かった人だけが今まだ残ってる、元気になってる、
でもこれからだから一人一人がコミュニティ作って、例えばそのコミュニティの中の人もまたコミュニティ作ってみたいな感じで、
そうそうそうそう、
どんどんどんどん
広げ
ていくって感じですよね。
そういうこと、そういうこと、
そういう人が生き残っていくと。
もちろん、でその感覚が ないやつから消えていくし、そのコミュニティ作りに失敗したやつから消えていく。
だからまずはもうコミュニティを作るってことを大前提にやっていく。
その通り、
うん、そういうふうに考えない、単にだから毎日いろんな発売したやつを次々と紹介してたって、うん、ダメってことですね、
うん、そう。 だからこれが螺旋的発展の一つだと俺は思ってて、はいはいはい、昔はこのコミュニティっていう単語はなかったのね、はいはいはい、昔その DRM がどうのこうのとかって大百科を真似して言ってるやつがいた頃っていうのは、コミュニティという単語がなくてリストっていう単語だった、
はいはいはい、
もっと前はハウスリストって言ってた、
はいはい、
だけどそのリストとコミュニティの違いは何かって言ったら、リストはまさに焼き畑の対象になりうるんだよ。
あ、そうですね。
人によっては人によってはリストをコミュニティ化することができる、
はいはいはい、
人によってはリストを焼き畑化すること
ができる。要はだからリストはなんか消費物みたいな感じになって
る
んですね、
うん、として見るのか、もう本当に生きた人間の集まりとして、うん、まさに同志とか仲間とかっていう感覚でコミュニティ化していくのか、はいはいはい、ここでもう大きく分かれたわけで道が。
なるほど。
で焼き畑化した人は消えていって、コミュニティ化した人は残った、ビジネスの本質が分かった人は残ったわけ。
なるほど、うん、いやすごい面白いですね。なんかこうやってみると確かにその、うん、そういう人が残ってるなっていうのをパッと考えて思いますね。
そうなんですよ。だからまあおそらくこれを聞いてる人の多くもさ、はいはい、その俺が何言ってるか分かんないとかさ思ってる人もいると思うんだけど、はいはい、その最近俺が言ってるセミナーとか書いてるメルマガとかを見るとね、
うん、
だけどあのちゃんと分かってくれればこうやって残っていけるんですよ。
そうですね。だから結構でしかもちゃんと自分のコミュニティ作ったら、要は記者さんとかだったらあんまり新しい読者とか取ろうとしてないじゃないですか、
うんうんうん、
でも全然ずっといる人にだけやって、なんかちゃんと一定数何十人とかちゃんと毎回来てくれるわけですから、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そういうのを作っ、まあ、自分で作っていかないといけないってことですね、
うん、っていうこと。
なるほど。
だからそれをさ、そのよくさ昔から言われてたけど、一番勉強になるのは何かって言ったら、成功してる人を観察して分析することだみたいな、
はいはいはい、
その人のビジネスが、その人が何をやってるかをつぶさに分析すれば成功法則が分かるみたいなことを言われてたんだけど、
はい、
おそらく誰も俺を分析してない。
そうですね。
でも分析すれば俺は言ってることしかやってないんだから、
はいはいはい、
逆に言うとやってうまくいったって確認できたことしか言ってないんだから、俺を見ててくれれば何をやればうまくいくかが分かるんだ。
僕は分析しましたけど。
そうそう。だから新田君がやってることっていうのは、その話を聞く限りだとコミュニティをすごい意識してる感じがあるから、
はいはい、
あ、なんかそう、本質は伝わってんだなっていうのは、うん、細かい部分は分かんないけど、
はいはいはい、
肝はやっぱり理解してんだなっていうのをすごく話してると、ね、感じる。
なるほど。
だからそのスタイルは残ると思うし、
はいはいはい、
時代に応じてちゃんとアップデートしていけば残ると思うし、結果もねちゃんと出てるし、
はいはい、
当然だと思う、はい、それは、
うん、だからまあ、今までそのアフィリエーターにそういう視点で絶対なかったと思うんで、
うん、
だこういう視点をちょっと持って、
うん、
今後、まあ、アフィリエーターをやるにしろ、まあ、うん、アフィリエーターからそのプレーナーとかいろいろいろんな道進んでいくと思うんですけど、うん、そういう視点を持って、
そうそう、
今後ビジネスをやっていくとすごく、
うん、
まあ、あの長生き、長生きってそのずっと安定して稼ぐことができると、
うん、と思うね。だからそういうのをさ、俺が言ってもちょっと伝わりにくいこともあるだろうから、
はいはいはい、
まあ、新田君とかが言葉を優しくして、
ね、優しくして
伝えてくれるっていう作業をしてくれるのは非常に僕としては嬉しい。
そうですね、うん、いや僕はちょっとアフィリ、まあ、またあのアフィリエーター向けにそういう話を、
うん、
翻訳していきます、うん、
はい、やっていってください。
はい、じゃあちょっと一旦1回目の音声はこれで終わりということ で、はい、はい、ありがとうございました。
はい、どうも。